背景ライズバズ構成。今日のテーマは、チャット GPT でどれだけ執筆が楽になろうと、単価は下げる必要なしです。チャット GPT でどれだけ執筆が楽になろうと、単価を下げる必要は一切なしです。質問いただきました。ちょっと、質問そのままじゃなくて、要約してお伝えすると、SNS で、チャット GPT 使ったら、記事の執筆時間が短くなったんで、その分、単価を下げるべきだ的な意見を見かけました。これについてジャパソンさんの意見をお聞きしたいです。素敵な質問をいただいたので、それに回答していきます。ですまずはコメント返しからです。 YouTube を小さく始めた話へのコメント、アイさんからいつもありがとうございます。壁掛け机いいですね。これがあると書き物だけでなく飲み物も安全に置けたりしてとても便利そう。あ、確か飲み物を置くのもありですね。私はあれです、いつも使ってる机にマグホルダーって言ってるんですかね。マグカップホルダーをつけていて、そこに乗っけてます。です、飲むものは。これおすすめです。なんかあれです。なんていうんですかね。挟み込む。机に挟み込んでつけるタイプのやつ。で、まぁ、ちょっと景観的に、まぁ、ダサくはないけど、シンプルさが失われますけど。そう、これもおすすめです。飲むものを設置するだけであれば。です。で、小スペースでおしゃれです。ありがとうございます。そう、おしゃれですよね。で、結構こだわったんですよ。壁が白だから、なるべく存在感をなくすために真っ白にした。とか、木材も白いペンキでわざわざ塗ったんですよね。天板は白になったんですけど、その壁につけるための木材、ワンバイフォー材は、白いペンキ買って塗りました。で、結果としてあれですね、存在感をなるべくなくなった感じですね。私もスタンドバーで物を作ろうかと思ったことがありますが、実行できてません。なんかスタンドバー地味に有名みたいですね。私この机作ろうとして初めて知ったんですけど、いいですよねスタンドバー。なんか元々はなんだ、天井と床に挟み込んで、でなんかなんだ、突っ張り棒みたいにしやなきゃいけなかったんですけど、今はスタンドバー使えばピンだけで石膏ボードに刺してめっちゃ存在感なく作れる。で、割と大きな構想だったんで、まさにここでも小さく始めることの大切さを実感します。まあ、確か棚は結構大変そうですね。小さな棚から作ってみようかと思います。そうですね、それがいいと思います。あとは、あれですね。本当に、なんだ。壁にかける家具みたいな名前でしたっけ？壁につける棚？無印の ああいうタイプのやつあるじゃないですか。あれが、多分、棚としてはミニマムかなと思います。スタンドバー使って、あの棚を再現してみる。あれ別にスタンドバーじゃなくていいか。とかですね。で、なんならスタンドバーじゃなくてもいいかも。壁につけるためのピンだけとかでも売ってたっけ？確か売ってた気がするんで、それだけ使ってやってみるとかですね。です。とかもおすすめです。で、ジャパソンさんの YouTube 独特の空気感がいい、すごくいい感じです。こちらの配信も楽しいです。ありがとうございます。そう、こっちはこっちでやっていきたいんですよね。で、なんでこれやっていくのかっていうと、まだまだブログいけるぞってのの実践なんですよね。まあ、これ YouTube ですけど、ブログはブログで同じような内容を上げて、まあ、この話は置いといて。で、今日のテーマです。チャット GPT 使ってどれだけ記事が楽になろうと、もう、回答なんですが、どんだけ楽になろうと値下げする必要はないです。で、まあ、ただしもいらないかなって気がするんですけど、ライザパジ構成についてはですかね。です。で、なんでかなんですが、理由は一個で、何を売ってるのか次第になるかと思います。回答としては。で、単純に、作業を売ってる、要は、1時間いくらって形で売ってるんだとしたら、確かに時給が下がったら、あ、違う、短い時間でできるようになったなら、下げるべきかも。ちょっとこの話もずれてるかな。で、もうちょいシンプルに言ってしまうと、結果を売っているのであれば、過程は関係ないです。要は、SEO で1位取れるんだったら、もう全部チャット GPT で作ろうと、あるいはチャット GPT に頼らずに自分で作ろうと、関係ないんですよね。もうめっちゃ極論ですけど。極論だし、実際はチャット GPT に丸投げして、それをSEO、記事にしただけでは1位取れることはないんですけど。で、ま、別の観点で言うと、この記事10時間かけて書きましたって記事と、あるいは30分で書きましたって記事 で、その記事に、で、どっちのがクライアント金払うと思いますか？ 10 時間かけて書いた記事と30分かけて書いた記事。いや、それは10時間かけて書いた記事でしょって思うかもしれないですけど、クライアントの立場からしたら関係ないんですよね。もう、なんだ、もっと極論の言うと、5分で書いた記事であろうと、10時間書いた記事であろうと、もう記事にかけた時間関係ない。じゃあ何が関係するのかというと、その記事が、サイトに公開されたことによって、何を得られたのかです。で、どれだけ時間かけると10時間だろうと1ヶ月間かけて作った記事だろうと何も得られなかったんならもう1円にもなってない。なんなら何の価値もないわけです。で、逆に5分で作った記事であろうとそのサイト、そのページ経由でアクセス集まるんならクライアントとしては OK なわけです。で、なので作った過程ってのは全く関係ない。なんで？で、だからチャット GPT でどれだけ執筆が楽になろうと値下げする必要はないです。で、逆に言えばというか、まあ、これはあれです。なんか、いい話のようで、めちゃくちゃシビアな話な気がするんですけど、シビアな話をしている気がするんですけど、チャット GPT を使って書いた記事であろうと、結果が残せるんだったらそれでいいわけです。で、ただし、現実的なところとしては、チャット GPT にお願いして書いてもらった記事、そのままだと、もう間違いなく1位取れない。そんなのみんなやってるからですね、他でも。まあ、なんか、そういうこと、そういうスクールで稼いでる人たちもいるみたいですけど、そうやって丸投げ、チャット GPT に丸投げして、で、なんだ、まあ、1本5000円の記事をチャット GPT に丸投げして、1日に10本ぐらい書いて、もっと書けるからチャット GPT に20本とか書いて、荒稼ぎするみたいな。っていうのをやってる人たちもいるだろうから、それじゃ上位取れないというか、そのやってるかどうか関係ないですね。上位取れないですよね。チャット GPT にお願いしただけでは。普通は。で、その後微調整がまあ必要になりますと。で、その微調整の時間が何分だろうと、その微調整によって、チャット GPT に丸投げした記事のを微調整して1位取れるようになるんだったら、それってもう普通に自分が書いた記事とか関係なくめっちゃ価値あるんですよね。その微調整が5分だろうと10分だろうと1時間だろうと10時間だろうと関係なくです。で、なので、伝え方難しいですね、これ。結論だけ言ってしまうと、結果、クライアントが欲しいのは結果であって、過程じゃない。要は1時間書いた記事なのか、1ヶ月前かけて書いた記事なのかとかって、もうもはや関係ないので、チャット GPT 使ったのか、それとも使わずに書いたのかってのは関係ないです。だから、値段は下げなくていいし、逆を言ったらより分かりやすいと思うんですけど、もし、そうですね、仮にワードプレスの操作がめちゃくちゃめんどくさくなったと。で、入稿が1本500円だったけど、すっごいめんどくさくなって、今までの4倍の時間かかるようになったってなった時、1本500円でした、もともと。で、4倍時間かかるってなったら、2000円請求しますか、クライアントに。多分しないっすよね。まあ、ちょっとこれ話ずれてるかな。でも、そういうことです。時間が短くなったから、単価を下げるっていうのは、逆に時間がかかるようになっちゃったら、単価を上げろって言うのかってとこ。いや、ちょっと、この言い方すると、いやいや、それはあってなりそうなんですけど、まあ別に反論があって叱るべきなんですが、で、要は結果を売ってるんだから、過程は結果を売ってるのであれば過程は関係ありません、的な結論になりますです。以上ですかね。あと補足は特にないかも。で、まあ、強いて補足するなとしたら、GPT に丸投げして書いた記事ってのはもちろん上位取れないので、チャット GPT に丸投げしてそれをそのまま納品するようなことはもうもはや単価下げるとかの問題じゃなくやるべきじゃない、なんで論外です。で、かつそもそもチャット GPT に依頼し、チャット GPT に手伝ってもらったおかげで 時間がもうめちゃくちゃ、書く時間がめちゃくちゃ短くなったんだとすると、そもそもそんな書き方の記事って多分今後価値提供できなくなる。上位取れないし、なんか他の記事とみんな同じようなやり方で楽して記事納品するだろうから、まあそう、結果残せないですよね、結局。でなんで、そういう書き方してるんだと今後生き残っていけなくなるから、そもそもその考えが浮かぶ時点でちょっと危ういかも。これちょっと言い過ぎですかね。余計なお世話かもしれないですけど。で、あれですね。相談していただいた方は、そういう目的じゃないと思います。私の意見を聞きたいってことですね。なんで必要ない。一切必要ない。なぜならば、過程じゃなくて結果を提供するべきだから、です。ということで、以上かな。以上、どれだけ、チャット GPT でどれだけ執筆が楽になろうと、単価を下げる必要はないでした。で、もうちょっと言うと、いや、もうちょっと言わなくていいかな。私がクライアントだったとして、もしその提案、もしライターから提案受けたとしたら、これなんかチャット GPT で簡単に書けちゃったんで、こんなに単価いただけないですって来たとしたら、逆に、この人に依頼するのやめようかなって思うかもっすね。なんていうか、根本的に考え方が、私と違う？ずれてるとまだ言わないけど、からです。で、ライターの受講生は多分そういう点はしないと思うんですが、です。そう、チャット GPT で楽に書けたから単価下げる。まあいいか。深掘りはこれぐらいにしておきます。ってことで以上。で、今日は私は、午後からリハビリに行きます。です。で、午前中ちょっとこまごましたやつを終わらせる。で、なんか、そう、MOS の講座がもうちょっとで噛み合いそうなんですけど、なんか最近小手先にばっかちょもちょもやってるなっていうのを思ったのが一つと、あと、マーケティングの施策って、なんか、後に残らないんですよね。だから、いや、もちろん、最適化すべきではあるんですが、それももはや小手先だなって思い始めていて、いや、必要なことではあるんですけど、要は、本書いて世に出すって、まあ、そうだな。直接的なのかな？直接的じゃないですか。でも、その本を売るために頑張るって、ちょっと間接的なんですよね。だから、どっちのが大事か、まあ、どっちのが大事か議論は別に必要ないかもしれないんですけど、よりどちらに、工数を割くべきかっていうと、本を書く方なんですよね。本を書く努力と売る努力。もちろん売る努力をサボったら売れなくなるから、せっかく書いた本が届かなくなるんですけど、でも本当の本質的なところを考えたら、コンテンツ作りに魂を削るべきで、どうやって届けるかをちょこまかあまりこだわっていじくりすぎるのは本質的じゃないかもなっていうのをちょっと最近気づき始めたですよね。で、結局マーケティングってどうやって信頼を得るかであって、これまたそう、信頼を得られるんだったらやり方はどうでもいいというか、ちょっと語弊ありますけど、どうでもいいですよね。なんでこのやり方で、そう、どうすれば信頼を得られるだろうで考えるべきで、この表現でダメならこうしてみようとかってちょこまかいじくるのってちょっと本質がずれてる気がするので、私は最近ちょっと小手先にとらわれすぎてたかもって思ったので、ちょっともうちょっと根本的なところ、どうやって信頼を得るかってとこから見直してみようと思ってます。です。ちょっと完全にただの謎の報告でした。ということで以上、ジャパソンでした。